東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
教えて、タスク先生。この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。さてさて、7月に入りましてじゃないや、これ生放送だって、今6月だね。はい、みんなごめんなさい、生放送であることをすっかり忘れちゃうんだ。みんな今コロナの緊急事態宣言2日前だよね。今はみんなね、この中で酒も飲めない中頑張っているかと思います。僕もね、もうそろそろ酒が飲みたい。みんなちょっと来週ぐらいね、一緒に飲みに行きましょう。ぜひぜひお便りもお待ちしております。ということで、はい、番組では皆様からのコメント、メッセージ大募集しております。番組へのコメント、お送りいただける方の方法、こちらになります。 YouTube から直接お聞きの方は YouTube の画面内右下にあるコメントから、レディオ365ストリーミングプレイヤー、こちらからお聞きの方はラジオネーム、メッセージを添えてお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。それでは、教えてタスク先生第58回目放送始まります。この番組はレディオ365、株式会社アイビジョンの提供、および全国からのインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただき、お送りいたします。クリエイターズトーク。はい、このコーナーでは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その方の生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味、こちらをお聞きするコーナーでございます。はい、ということで今回もまたね、ちょっとご縁の長い、ゲストの方をお招きさせていただきました。大変素晴らしいクリエイターにしてね、僕の面倒を見てくれるという、とてもね、お世話になっている方でございます。それではね、今回のゲストをご紹介してまいりましょう。バインドのスタッフにして、新人カラリストの文田雄貴さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでちょっと自己紹介いきたいところではあるんですけれど、なんとですね、もうお便りがたくさん溜まっているということでした。ありがとうございます。
皆
さんちょっと、自己紹介も兼ねてですね、ちょっとお便りいくつか読んでいきたいなと思います。はい、ではまず、ラジオネームサンダードルフィンさんから。
サンダードルフィンさん、聞いたことありますね。
はい、聞いたことあります。はい、メッセージ、文田さんは岡山出身だとお聞きしています。さあ早速プロフィール出てまいりましたね。岡山出身、
はい、
岡山の魅力を岡山弁で語ってはいただけないでしょうか。
岡山弁、はい、私ね、岡山弁、も
う
15年ぐらいね、はい、もう東京にいるので岡山弁も忘れてしまいました。
なんと、はい、残念、
覚えておりません。
はい、ということでね、後でカラリストについては詳しくお聞きしていきますけど、はい、岡山出身の文田さんということで、
はい、
はい、
一応ね、岡山のいいところ、はい、とても平和です。
とても、は
い、
あ、出た出た、
はい、ちょっと平和です。老後にとてもね、いいところなんですね。皆さんぜひ行ってください。はい、セカンドライフに、
セカンドライフに、はいはい、ありがとうございます。もうちょっと何通がね、読んでいきたいと思いますが、
はい、
次ラジオネームなれさんから。
なれさん、
なれさん、
はい、ありがとうございます。
メッセージありがとうございます。タスク先生、文田さん、こんばんは。バインドという映像学校編集、映像編集学校で習った生徒として、お二人の会話はとても楽しみです。と、そうですよね、バインドという学校のスタッフをされているということでして、
はい、私バインド、もともと卒業して、タスク先生の授業を受けて卒業して、はい、ご縁があって今ナビゲーターという形で、はい、受講生のサポートをすることを、はい、業務としております。
そうですね、はい、僕の授業で隣に座ってね、僕の制御してくれるという、
そうです、はい、
大変貴重な、
今日はタスク先生に、はい、反対にこうね、サポートしていただこうかな、
ナビゲートしていきたいなと思っておりま ります、
はい、
そのなれさんからごめんなさい、お便り続きがあります。はい、お二人に質問なのですが、 最初に会った時の印象と今の印象で変わったところはありますかというところなんですけれど、
これ私が回答していいですかね。
ぜひ。
そうですね、あのタスク先生ね、本当最初に会った時に、
はい、
あのすごくクリエイターに見えたんですよ。
なんだよ、うんう
ん、はい、まあ、その後はちょっとあのねちょっと言えない。
なんでよなんでよそれ。
ありがとうございます。
あ、そう、はい、僕の文田さんの印象は、まあ、これからちょっと文田さんのねプロフィールとかはね、うん、あのお聞きしていきたいんで、最初の頃とかの話もちょっと交えてお話していきたいと思います。なれさん、ありがとうございます。もう一ついきましょう。
はい、
なんでラジオネーム小玉さんから。
小玉さん、
はい、
はい、
メッセージ
ありがとうございます。
タスク先生、文田さん、こんばんは。文田さんが元エンジニアとのことでしたが、どのようにこの業界に入られたのか、まあ、カラリストになられたのかお伺いしたいです。よろしくお願いしますと。あ、さあここから本題いこうかな、うん、では、元エンジニアということなんですけれど、ここから今ね、まあ、スタッフもやりながらカラリストとしてもね、はい、活動されてるということで、どうしてそんなお仕事を、そんなというかね、どうしてそういうお仕事に疲れたんでしょう。全然違うじゃないですか。
もともと理系大学に、うん、入って、まあ、そのまま卒業したんですけど、うんうん、その時にいた、まあ、仲間が結構クリエイター気質の方がすごく多くて、
は
い
は
い、まあ、すごい影響を受けたんですね、
はい、
もういろんな音楽とか、
うん、
映像とか、
うんうんうん、
まあ、アニメとか、はい、そういうのを紹介してもらって、
はい、
すごい、あ、楽しいし、自分好きだなと思ってて、
うんうん、
で、まあ、就職自体は結構普通に、
まあ、普通に理系を出てね、
理系を出て、うん、まあまあ、大手の、ね、企業に就職して、うんうん、まあ、エンジニア、ソフトウェアエンジニアをやってたんですけど、
うんうんうん、
まあ、なんかやっぱりこう周り の、 その、 昔影響を受けてた、うん、友達とかが、うん、そういったクリエイターとしてどんどん活躍をして、うん、し始めて、あ、俺もなんかそっちやってみたいなと思って、うんうん、やり始め、あ、まあ、バインドに受けたっていうのはまず最初です、
うん、
ま
あ、そこから映像の学校を受けて、
で、その後に、まあ、やっぱりこうエンジニアならではの表現って結構いろいろあるなっていう風に感じ始めて、
うんうん、
まあ、今はまあ、バインドのナビゲーターっていうのをやらせてもらいながら、うん、まあ、自分の創作活動をまあ始めたっていう感じですね。ほうほう
ほ
う、
なるほどね。そこで、まあ、クリエイターとしてもいろんなジャンルあると思うんですけど、うん、あえてそこでカラーっていう道をね選ばれたというか、そこの専門職になられたというところなんですよね。
そうですね、まあ、カラーって、まあ、本当に新米で、まあ、自分で独学で勉強して、まあ、教材の、カラー作ったり、
うんうん、
まあ、自分 の、 作品として出したりしてるっていう、はいはい、まだその段階なんですけど、
いえいえいえ、
色ってとてもやっぱ数学的なところとか、
うんうん、
論理的に組んでいかないと綺麗にならないっていうところがすごくあって、
はいはいはい、
であとは、まあ、まあ、これは私の直感ですけど、目が多分人よりは自分は多分感度が高いので、うんうん、違いがすごく分かりやすく分かるっていうので、まあ、やってて楽しいな、何時間でもできるな、
はいはい、
というふうに思って、あ、俺はこれ結構極めていったら、
うんうん、
いい、どんどんなんか伸びていけるなと思って、
うん、
今、
うん、
カラリスト、
なるほどなるほど、
まあ、やるようになったって感じですね、
はいはい、その辺のねちょっとカラリストというお仕事、そしてカラーの魅力っていうものはね、うん、ちょっと後半のコーナーでも詳しくお聞きしていきたいと思っております、
はい、
でその中でまだまだ今日はね文田ファン多いな、お便りがたくさん参りますもう何つ
う
かちょっと読んでいきたいなと思います。
はい、
ラジオネームマツコさんから
マツコさん
メッセージ。文田さんはいつもあまり感情を出していないイメージがありますが、最近起こったことは何ですか？
ありがとうございます、
アングリーのことは何ですか？
起こったことですね、
はい、
そうだな、なんか、
うん、
すごいちっちゃいことなんですけど、
うん、
最近よく段差に足をぶつける。
なんでよ何が起きてんだよ
いやなんかね、
年を取ったんじゃないかそれは。
年を取ったの、足上がらない、最近ちょっと誕生日で
うん、うん、
2週間前かな、1週間前
の
誕生日で、
ね、はい、おめでとうございます、ま
あ、ね、年齢が1個上がったのが、
はい、
まあ、原因なのか何なのかわからないけど
1個上がってそんなことはないよ。
あ、そう、めっちゃなんか足当たるようになって、
うん、
もうその都度イライラしてる。
怒り方がまた可愛らしいね。
ね、うーんって感じで、なんか
可愛いな、
ぶつけるところがない、うん、感じですよ、
うん、ハッピーバースデーが流れております。
ありがとうございます、
はい、先週お誕生日ということでね、
はい、
おいくつになられたんでしょうかって聞いていいのかな。
あ、いいですよ、はい、私35歳、
新人カラリスト、
はい、
おめでとうございます、はいはい、ということで、はい、元に戻ってまいりました、はい、もう一通まいりましょう。はい、ラジオネームコニーさん、ヤッホー楽しみです。はい、ありがとうございます、は
い、ありがとうございます
これだけのシンプルなお便りもね、僕らすごく嬉しいです、
嬉しいですね。
はい、もう一通いきます。今日はお便りたくさん来ます、
はい、
ラジオネームひみひみひみひみみみみこさんから、
ありがとうございます、
言いにくいわ、
はい、
メッセージ
言わせたかったでしょうね、
はい、メッセージ、 素晴らしいクリエイターとのことですが、その創作意欲はどこから来るのでしょうか。好きな女性のタイプは何でしょうか。声が素敵なので気になりますますますということで、お便りちょっとたくさん情報がありますね、
バグってますね、これ、はい、お便り
じゃあとりあえず好きな女性のタイプだけ聞こうか。
女性のタイプ
はい、
ちょっとおっとりしてる人が好きですね。
ちょっと初めて聞いたな、
それは。なんか自分とやっぱ波長が合うのかなと思ってて。
はいはい
はい、
なるほど。そんなところでね、ラジオネームひとりセゾンさんから。
はい、セゾンさん、
はい、ぶんなさんに質問です。タスク先生の好きなところを3つ教えてください。
ノーコメントで
なんだこれ。みんなありがとうね、あのブンダファンが、ね、たくさんいるということはよく伝わってまいります。まあそんなね、ブンダさん本当にあのバインドのスタッフ、バインドという学校のスタッフとしてもね、あの活動して、まあ、教材を作るとかいうところを結構、ね、メインでこうお仕事もされてると思うんですけれど。
そうですね、バインドの中では。
そう、まあ、特にまあカラーっていうのは僕、まあ、映像のお仕事をする中でもカラーはそんなにまあ得意分野ではなくてね、うん、あのブンダさんにこう協力していただいていること結構あるんですよ。で、ブンダさんの見てるその色調というかカラーの部分ってすごく面白い部分があるなと僕は思ってて、はい、そのまずそうだな、まあ、大きく見てまずカラリスト、まあ、新人とおっしゃってますけれど、
はい、
カラリストっていうお仕事自体は実際にはどういうことをやるんでしょう。
あ、そうですね、まあ、昔は映画とか、ショートフィルムとかで、うん、まあ、あって、今はまあ YouTube も含めてなんですけど、うん、映像って大体色味って調整されていて、普通に撮っただけのそのままのもので使われているって、うん、多分あんまりなくて、
うんうん、
まあ、それを味にしていることもあるんですけど、
はいはい、
なんかそういう色味っていうのを実際、作り込んでいくことによって、うん、まあ、もともとのストーリーや伝えたい雰囲気を、うん、まあ、アシストするというか、
はいはい、
色味を変えることによって、まあ、受けてからは例えばそのジョーカーっていう映画が緑色になっているとか、うんうん、そういうものは感じてはいないはずなんですけど、
うんうんうん、
感情としては残っている、印象としては残っている、うん、で、まあ、そういった色を作ることによってなんだろう、映画自体をに、まあ、より入り込めるような、
はいはい、
まあ、なんでしょうね、サポートするっていうのが、ほうほう、まあ、色味の調整のお仕事になります。
なるほど、ここちょっとで後半詳しくお聞きしていきたいと思います。はい、はい、ということでちょっと前半ね、いろいろお話を伺っていきましたけれど、
はい、
ちょっと後半は色の話さらに深掘りしてまいります。
はい、
以上クリエイターズトークのコーナーでした。それではここで1曲聴いていただきましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクとゲストがこのテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。はい、というわけで後半もカラリスト文田由紀さんと共にお話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでまだまだ文田ファン多いですね。お便りがたくさん届いております。
ありがとうございます。
はい、次のお便り参りましょう。ラジオネーム千葉春さんからメッセージ。はい、文田さん、先日はお誕生日おめでとうございます。文田さんといえばファッションは黒、部屋がすごくおしゃれなイメージですが、カラリストとして何かこだわりなどはありますでしょうか、ということです。
こだわり、
はい、
そうですね、今まあ だんだんやっぱりできるようになってきて、うんうん、一番カラーで重要なのって、うんうん、バランスだなと思ってます。色のバランスを、
うん、
例えば一色が綺麗でも、
うんうん、
他の色と の組み合わせがうまくいかないと、
はいはい、
全体的なバランスってあんまり良くならなくて、
うんうん、
家も、まあね、ファッションの話とか、
うんうんうん、
部屋の話もされてるので、
うん、
一緒なんですけど、
うん、
結構カラーバランスというのを、
うんうん、
意識してやってます。
ほうほうほう。でもこう、ごめん、素人と質問だけど、
はい、
黒ってこう真っ黒にしたなるじゃない、分かりやすく。でもその黒にもなんだか多分いろんな種類があると思うし、
あ、
そうですね、その辺の違いってこう赤とか青じゃなくて、その辺のなんか目の違いとかを含めてどういう風に見えてるんだろう、皆さんには。
そうですね、まあ、なんかやっぱり意識して黒にもいろんな種類があるんだなとか、
うんうん、
赤にもいろんな種類があるんだなって意識してやっぱ見るように なって、
うんうん、
私の中でも、あ、この違い、赤、この赤とこの赤って、
うん、
組み合わせ うまくできないなとか、
うんうんうん、
あのこの緑とこの赤だったらすごく綺麗にあのまとまるなとか、
うんうん、
そういうのを、まあ、あの結構積み重ねていくことで、うんうん、あなんか結構いろいろあの色を作れるようになってきて、
じゃあ意識の問題だったりもするのか。
そうですね、なんかいや最初やっぱ私も色の違い全然分かんなくて、うんうん、あの R、G、B とか分かりやすく、はいはいはいはい、そういうところでしか見てなかったんですけど、
うんうん、
やっぱり、色ってそのいなんだろう、まあ、256×256 から256
モニターの中ではね、
あの数字の表現ができそれぐらいの表現ができるようにいろんな種類があって、うん、いろんなバランスがあって、
うん、
なんかそれを組み合わせることによって一見合わそうなものも、うん、あの組み合わせで合うようになったりするので、なんかあのそれに気づけるとなんか幅が広がったというか、うん、昔私もこう目がちょっと色の多分あのなんだろう感覚が鋭いから、
うんうんうん、
あの変な色使えなかったんですよね家で、
ほうほうほうほう、
あの真っ黒とか真っ白とかそういうなったんですけど、
うんうん、
なんかそれを
なるほどな、
気づいてから、
気づいてから
あんまりこういろいろ遊べるようになりました。
あ面白いですね、その話もちょっと掘り下げていきたいけど、はい、まだまだお便りもちょっと読み上げてまいります。
はい、お便りいきましょう。
はい、ラジオネーム塚本さんからメッセージ。タスク先生やっと聞けました、途中からですが参加します。ラジオにメール送ったことないけどこれでいいのかしら、 YouTube 頑張ってますということで、ありがとうございます。塚本さん、僕のお知り合いの方ですね、ありがとうございます。お便りいただきました、は
い、ありがとうございます。
さらにラジオネームさなゆかさんからありがとうございます、はい、メッセージ。イライラが可愛らしいブンダさん、お誕生日おめでとうございました。
ありがとうございます。
はい、おめでとうございました。
いや、イライラするわ、本当。本当イライラするわ。
なんかいつもと違うブンダさんが出てきてるな。はい、ラジオネーム。はい、お便りもう一つまだ届いております。はい、行きましょう。ちょっと待ってね。はい、ラジオネーム。アクション小西さんから。
アクション小西さん。
はい、
はい、面白い。
メッセージ。授業お疲れ様です。お疲れ様です。タスク先生小西です。はい、自己紹介もありがとうございます。お二人に質問です。映像業界に入ってよかったなと思ったことは何ですか。これなんだろう、ぶんなさんなんかある、映像業界に入ってよかったこと。あ、僕モテモテ、まだまだモテてない。もっとモテたい、
は
い、
タスク先生ちょっと先にちょっとこれは聞きたいなと思うんですけど。は
あ、僕か、
うん、
映像業界に入ってよかったことはね、うん、僕はあれです、あのなんていうか、物を作る仕事についてなんかちゃんと敬意のある仕事、対等なお仕事ができるようになったなってこと。
対等、
対等、そのクライアントさんも物を作る人も、
うん、
なんていうかそのお金を、ま、もちろんお金いただいてるからね、あの、
はい、
なんていうかそこのパワーバランスってあるけれど、うん、ちゃんと僕は作る人ですで、まあ、お仕事お願いする人ですっていうのがちゃんとこうなんだろう、均等なバランスというか、うん、人として敬意のある仕事をお互いにし合えるようになったなっていうのが、まあ、映像業界に限らずかもしれないけど、映像業界ってやっぱりいろんな職人さんが一緒に、俺はこれをやる人、カメラマンがいて編集者がいてで、まあ、仕事取ってくる人がいて、みんながこうなんだ一緒にいい仕事やろうぜっていうことでできるのがすごく心地いいなと思ってて、それがお仕事やるなんか僕の良さかなと思ってます。
人間扱いしてもらえる。
そう、人間扱いしてもらえる。そうなの、そうなの。そこ大事なのよ。
大事、大事です、
ね。ぶんなさんどうでしょう。
いや、今やっぱ昔ソフトウェアエンジニアやってたからっていうのもあるかもしれないんですけど、
うんうん、
あの作ったものが目に見えるなっていうのは一番いいなと思ってます。う
ん
う
ん
う
ん、作ったものが形になる。
形になって、あのバチッとはまった時はね、鳥肌が立つのとこともあるじゃないですか。なんかそういうのがやっぱ可視化して見える、
うん、
あの作品として見えるっていうのは、
はいはい、
あの面白いなと思う。
でも確かになんか。エンジニアさんとかね、あのされてる方とか営業職の方って結構その辺おっしゃる方多いですよね。
なかなかそうですね。例えば私が前職行ったところなんて、うん、あのプロジェクト完成するまでに、まあ、1年とか2年とか、
うんうん、
あのかかってたりするし、うん、いろんな人が関わってるから、うん、どこが自分が関わったとこだろうみたいなのも、ね、ちょっと分かりづらかったりしたので、
うんうん、
まあ、映像もね、あのバジェットの大きいものはそういう傾向はあるかもしれないですけど、
うんうん、
今やってる範囲だったらやっぱ自分のやったことがはっきり分かって、うんうん、いやバチ止まったねっていうところに、うんうんうん、なんかすごい嬉しいなと思いますね。
あ、いいねいいね、わかるわかる、はい、そういうところはね結構映像業界多いかなと思います、
はい、
さあさらにさらにラジオネームマツコさんから、うん、さあ2つ目かな、
2つ目ですね、
メッセージ。お二人のお話を聞いていて思ったんですけれど、ぶんなさんが色の感度が高いと自分で意識したのはいつ頃ですか。あ、僕も聞きたいこれ。
感度ですか、
色の感度。
色の感度はいつからだろうな。
何がきっかけだった？
なんかあのテスト なんか Facebook の、 あの、 スクロ、うん、あのフェードに流れてきた、はいはい、簡易的な色味テストみたいなのがあって、うんうん、それをやったらあの、うん、満点と取れたから
ほうほうほう
あこれはもしかしていけんじゃねと思ったぐらい、
あじゃあ結構最近なんそん な、 なんか10年前とか20年前とかそんな話ではないんだ
前ではないですね
ほうほうほうほ う、
そう
です
、ね、
なんだろう色まあでも色だけじゃなくて音とか耳も目もさいわゆる受信感度って高いって、まあ、僕は知ってるからなんだけど高いじゃないですか。
そうですね、なんかあり耳も良くて、うん、あと 、うん、目もいいので、うんまあ、多分嗅覚も悪くない
だろうね
そのなんか全体的に感度そういうの辺は高めなんでまあいつからちょっと知覚とかっていうのはちょっと回答しづらいんですけど、
うんうん、
まああの生かせるのは今すごく役に立って嬉しいんですけど、そうだ
ろうね、逆になんか不都合とかはない感度が高すぎてしんどいとかはない？
最初東京に来た時は辛かったっすね。
あ辛いんだやっぱり
あのうるさかったですね。
ほうほうほうほう、
うるさいしあの原宿のなんか匂いとかに勝てなかったです、うんうん、すぐ帰りたくなっちゃって。
ああ感度の高い人はそうだって言うね。
昔はそうですよね。今も確かさすがに慣れました
けど、うん、うんうん、なるほど。岡山とやっぱ違った。
岡山そうね、シーンとして何にも聞こえない
何にもにパワーが入ってるね。
何にも聞こえない、ね、
はい、はい、ありがとうございます。さあもう一通、ラジオネーム瀬名俊さんからありがとうございます。メッセージ、色の感度が高いって話すごい面白かったです。
ありがとうございます。
どんな世界が広がっているかもっと詳しく聞いてみたかったですということで、はい、最後もちょっとお時間的にあれなんですけれど、
はい、
色の感度、まあそうだね、カラーの魅力、うん、色の魅力ってどういうところにあるんでしょう。
色の魅力はあのそうですね、なんだろう、結構色ってあのあんまり意識されてないところで、うん、あの活躍してるので、ほうほう、
いや色の、色の活躍 ね、
活躍されて、うん、デザインとかもあの要はポスターとかもやっぱ色味きれい、うん、きれいに整えられたり、うんうん、でそれがまあ見てないあの感じてはいないけど、
うん、
あの誰かに影響を与えてるっていうところがなんかすごい面白いし、はいはい、で、
うん、
意外と論理的なんですよね、
うんうん、
思った以上にロジカルに色って作られていて、
うん
あの
うんうん、
そこがやっぱあの学べば学ぶほど、うん、あのその理論が分かってくると、
うんうん、
ポスター見たりあの映画見たりして、うん、あこんな理論で作られてんだっていうところは非常に面白いかなと思います。ほうほうほう、
やばい、この辺の話ちょっともう少し掘り下げていきたいな掘り下げても行きたいし、ラジオあのお便りもたくさん来るしね、なんかすごい嬉しい話なんだけど、
はい、
さらにさらにちょっと掘り下げてはいきたいんだけどね、生放送はねこうきちんと次の番組に引き継いでいかないといけないと僕も思っております。文野、はい、さんとはねさらにお話聞いていきたいんだけど、
はい、
また次の機会楽しみにしております。
そうですね、またちょっと、お時間あるときなんか、はい、お伝えできてな嬉しいです。
はい、はい、ちょっと色のお話はねさらに聞いていきたいなと思っております。はい、ということでここで一旦締めさせていただきます。以上、教えて〇〇のコーナーでした。それではもう一曲聴いていただきましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365、
教えてタスク先生、エンディングの時間でございます。はい、ということで今回は新人カラリスト文田さんを招きしてのお話となりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。結構ねお便りもたくさん参りました。最後にもう一通だけ読もうか、
はい、
ラジオネームまゆぽんさんからメッセージ、文田さん、タスク先生お疲れ様です。勉強になる放送ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、そう結構ね色の話もっともっと魅力的な話たくさん聞きたいんだけど、うん、ねちょっと今回なかなかお時間もなかった。もう一回来てもらえますでしょうか。
了解しました。
はい。はい、なんで真面目なのそこ。はい。ありがとうございます。それでは今回のゲスト、はい、新人カラリストの文田由紀さんでした。ありがとうございました。はい。番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメントなど、どしどしお待ちしております。それでは、教えてタスク先生、第58回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、もう、ラジオにね、呼びたくて呼びたくて仕方なかった文ちゃんを呼べて、すごく嬉しかった山本タスクと、
はい、文田由紀でした。はい。
ありがとうね。はい、ありがとうございました。この後は CM さんで21時半より、瀬名俊のバズラジ、こちらをお届けいたします。それではまた私とは、来月も第3日曜日21時にお会いしましょう。さようなら。この番組は、レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。